福岡から直行便で90分、新州松本空港を起点に、新州各地の観光、物産の話題をお送りする、爽やか新州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。今日はですね、三社会池という池を紹介しようと思うんですが。
三社会、まず漢字が想像できない。
はい。お礼の御の字ですね。はい。見ても言いますが、御の字に、打つ。いるですね、いる。
ああ、射。
射的の射。
射的
の、
う
んうん、に、鹿。
はい。
で、御釈迦池。御
釈迦池にお釈迦様の釈迦と思った。
いや、でもなんか、神々しい名前ですね。でも
本当に、この池のあるあたりで、鹿、飼ってたんですよ。
あ、そういうことか。鹿を撃ってたから。
そう。
おそらく弓で。
そう。そうなんです。場所が、諏訪湖と八ヶ岳のお山の間ぐらいなんですよね。場所が茅野市っていうところ。茅野枠栗の地に野原の野って書いて、茅野さん、アナウンサーの茅野さんと同じ書き方。アナウンサーは茅野と読み、長野県は茅野と読む。でも茅野市にあるんですけど、この御釈迦池という池、実は結構どこかで見たことがあるものになってるんです。うん、なぜかというと、日本画家の東山魁夷が描いた緑響くっていう絵のモチーフになってる池なんですね。一面の緑の森に、
手前が池で、結構皆さん目にしてますよね。
そうそう、逆さ森みたいに池に森が映ってて、池のほとりを馬がスタタタタと走ってる、
ね、ちょっとね、
その絵なんですよ。
あれか。
この元になってる池がこの御釈迦池なんです。
ってことはこれぐらい水が綺麗なんですか。
お、いいとこ来ました ね、その通りなんですよ。
とんでもない透明度ですよ。
シャープのテレビアクオスの CM、 吉永小百合さんがやった時もこの池だったんですが、どんな池なのか、この池があります笹原地区なんですが、笹原観光まちづくり協議会の竹谷茂美さん、北九州とご縁のある方なんですが、この人に教えてもらってきました。実はこの御釈迦池すごい綺麗なんですけど、人工のため池なんです。
そうなん
もうここでビビっちゃうでしょ、うん、その辺の話竹谷さんに聞きました。
この水はすごく冷たいんですよ。川自体が大体川の入り口で12度しかないんですよ。でそのまま流していくと当然畑田んぼなんて稲が育たないの でこの池の作った最大の目的っていうのが温水ため池って呼んでるんですけど、温めるんですよ。一回溜めてで、そのくらいしないと冷たくて、何度も冷害にあったんですよ、これができる前までは。
なんですって。
勉強な、日本の農業っちゅうのはすごい
ね。そこなんですよ。だからその農業、だから人の命をつなぐために役立つだけじゃなくて、結果美しさがあるっていうのがすごくて。
なるほどね。生活のために作ったら綺麗になっちゃったってことですね。
そうなんですよ。で、これ池はその、せぎって、こっちではせきって読みますけど、はい、長野県はせぎって読むんですよね。せぎが、1700メートルの標高のところに取水口があって、はい、これを標高1100メートルの笹原地区まで下ろす間の途中の御釈迦池。標高が1500メートルなんですよね。で、綺麗な理由を、竹谷さんにいろいろ教えてもらってきたんですけど、まず一つは、この水がね、さっき冷たい話もしましたけど、実はすごい酸性水なんですって。pH がね、2.7 から3.5、レモン水に近いぐらいっておっしゃってました。で、こうなると基本的に魚が住めない。
なるほど。
藻も生えない。うん、草も生えない、うん。だから透明度が高いんです。
なるほど。そういうことか。
三つの理由の二つ目がですね。
なるほど。
茶つぼみ苔という苔が生えてるんだそうです。
あ、その苔は。
この苔だけでは生える。なぜかというと、この茶つぼみ苔っていうのが氷河時代の生き残りって言われてまして、酸性水じゃないと生きられないんですって。で、この苔の話、こんな話聞かせてくれました。
池の底にもですね、全面この苔が生えてるんですよ。で、そのすごくこういう綺麗な色してるんですね、緑色の。で、その結構苔の緑と、それから正面にあるそのカラマツの緑がちょっと重なるので、すごく深緑に見えるという。だからこれが苔がなかったらただの茶色い池なので、あんなに緑がならない。すごい不思議なんですよね。
だから緑響くぐらいの緑ってことですね。
響きまくりなんですよ。
なるほど。
で、響いてる池が、つまり 土地側土側にある木がカラマツなんですね。
はいはいはい、
でこれ全部人が植林してるんです。戦後昭和25年から30年ぐらいが中心だって言ってましたけど、このカラマツが三角形をきれいに描くんで余計きれいなんだということなんですよね。その辺について竹谷さんがこんなことをおっしゃってました。
自然と人工のことがかなり重なって、それがあったおかげでこの景色が撮れてるっていうね。だ単なる自然が綺麗ではないんですよ。だから人間が介在しなかったらそもそも御射外家もなかったし、当然そのカラマツもなかったからね。だからそういう意味で不思議ですよね、この美しさの生まれる理由って。
本当ね、確かに自然だから綺麗って言えないね。自然となんか人とか共存して綺麗になってる。
その面白さがこの御射外家にあるなと思って。
本当だ。
私が伺ったのが2月の末だったんで、真っ白に凍ってましたし、
それも綺麗ね。
もう写真でしか見てないんですけども、光るときは今2人に見せてるんですけど、
やば。
完全に、ね、
ちょっと待って。
なんかまたこうトトロのなんか長野版ができそう。
ああ出てもおかしくない。
おお綺麗。
これはもうゲームオブスローンズだ。
あ
もう海外の。いやこれ東山大先生ね、
ええ、
緑響く本当に素晴らしい絵ですけど、
これはでも
写真の方がすげえな。そうだから実際行った方が
いいってことじゃない。
日本を代表する絵画よりも綺麗かもしれない
っていう、ね、やっぱ
東山先生泣いてるかもしれない、ね、
先生
なんかでも緑ってほら目に優しいっていうかいいじゃん。
竹谷さん曰く、うん、行くならやっぱ5月今ぐらいから11月がいいと、こういうふうにね理由をおっしゃってました。
黄緑色というかね、あの明るい緑から始まって新緑に変わって、うん、深い緑、うん、秋はあの今度紅葉が始まるの で、 であのゴールドっていうね黄金色に色が染まってっていうことでね、すごく綺麗な色に変わるので、うん、3回色が変わるのでそのたんびに来てもらってもまた全然イメージが違います。
いいな。
秋の写真を見せてもらって紅葉がね、
うわ、
いやこれすごいな。これフォレストガンプの言葉を借りるなら、うん、どこまでがこの世でどこからが天国かわからない
という、ね、そういう言葉があるわけね。
あるんでこれ名台詞なんですけどね。ありがとうございます。
さすがだね、さすがだね。
砂漠の朝日を見てね、
さすがだね。
いやこれちょっと俺日本にこんな景色あるなんて知らなかったっすわ。
でしょ。
なんかじーっと何も喋らずにいたい ね、ここ
。富永さん難しいかもしれないけど喋らずに。
私この私でもそうなりそう。
楽しみだわ。
こういう時代だからこそこういう自然のものを見に行きたいですね。
ぜひぜひ長野県茅野市の御射外家覚えておいてください、はい、この御射外家のある笹原地区も面白いんですが、その辺はまた来週ご案内していこうと思います、
はい。
ここでツアーのご紹介をさせてください。6月9日から11日の2泊3日で西日本新聞旅行とのコラボレーションツアー、爽やか新州リポートプレゼンツ初夏のアルプス山岳橋上高地乗鞍高原と安曇野を楽しむツアーを行います。ただし今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては中止延期の可能性がありますので、そこはご了承ください。実施の可否については新型コロナウイルスの感染状況をツアー直前まで注視して判断してまいります。ツアー中の感染防止対策は国自治体観光業界の感染対策をもとに徹底してまいります。現在この番組聞いてらっしゃる方だけへのご案内になっておりますので、はい、問い合わせは、092-711-5518 西日本新聞旅行に平日の午前10時から4時までの間にお願いいたします。この信州の旅、信州への旅の玄関口は信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。